はい、皆さんこんにちは。森達也のメディア相談室第20回です。私は司会の三井パブリッシング中野と申します。森さんこんにちは。
こんにちは。
はい、ちょっとこれ前回の続きなんですけど、ちょっと質問だけもう一度読みますね。森さんの4月29日のツイートで、テレビは怪しいと思われる人を男性女性ではなく男女と当たり前のように呼ぶとありました。そんな細かい名称のところから疑わしきは有罪であるという刷り込みをテレビが拡散するのはやっぱり問題だと思います。でもあのニュースを見たら多分有罪だろうし気にならないという人が多いとも思います。法律に基づいて推定無罪で日本のテレビが報じるようになるのは難しいと思ったのですが、森さんは変えていけると思いますか、という紀州のドンファンの容疑者の報道に関する、まあ、うん、ご質問ということで、
はい、うん、前回、まあ、だから質問は日本のテレビでも推定無罪をもっともっときちんとね、機能できたような報道の仕方ができると思いますかって質問なのに、だからそれに対して答えればいいのに、なんかいっぱい喋りすぎてしまって時間が来てしまって、ちょっとで、まあ、だから前回の話の続きを少しだけ言いますけれど、
はい、
ただ日本の場合、まあ実名報道が今、ほぼ日本の報道っていうのは実名報道ですよね。加害者も被害者も、顔と名前はもうすぐ晒してしまう。うん、それは僕はある意味で商業主義だと思いますよ。つまり、それが全部出してるのにうちが出さなかったらうちの売り上げが下がる、視聴率が下がる。だからまあ横並びでみんな出しちゃってるわけでね。そこには何ら信念も原則も働いていない。ただ、割と最近ちょっと例外的なことがあって、一つが相模原事件ですね。はい、19人の障害者が殺害されたあの事件の時に、その殺害された障害者の、被害者の方たちの名前をメディアは発表しなかった。これはメディアが発表しなかったというよりも、警察がメディアに伝えなかったんですね、被害者の名前をね。で、それは遺族の要望があるということで、警察が伝えなかった。で、京都、京都アニメーションのね、うんうん、放火事件もそうですね。あれも、被害者の名前を、出していません。で、これも同じです、ね。警察が要するに控えたわけですね。ただ、これに対してメディアは猛然と抗議しました。つまり、出すか出さないかは自分たちが決めると。警察がそれを独占して、してはいけない。警察はそれは公開する、メディアに対しては公開すべきであると。で、それをどうするかはメディアの側の判断であると。僕はこれ全く正論だと思う。だから抗議するのは正しい。ただ、出すか出さないかは自分たちで決めるって、出すじゃん、お前らってのは結構みんなにあるけどね。だからそこでやっぱり、まあもちろん、実名報道は実名報道の、ロジックもあります。だからまずはやっぱり、事件というものを記憶するためには固有名詞が必要であるというね。まあそうした部分もあるし、結局、匿名にしてしまうと、実際にどんな事件だったのか、何が起きたのかというところを捜査権力が独占してしまう。だから、これはこれでその通りです。だから、まあ、ケースバイケースで悩めばいいんだけれど、先週も散々言ったけど、僕が一番気に食わないのは、みんなが一斉に横並びで、名前を、これは出さない。で、逮捕された。はい、じゃあ名前出せみたいなね。なんか非常に条件反射的にやってるので、もっと悩めようと僕は思います。で、質問に対しての、回答なんですけれど、まあ先週も言いました、匿名報道やってることはたくさんあるんです。これはもちろん無罪推定原則に則った形で匿名報道をやってるわけで、ヨーロッパだけではない、中国も韓国も実はほぼ匿名です。あくまでも原則ですからね。時には実名にする場合もありますよ。でも、基本は匿名なんです。で、それは、じゃあなんで日本でできないのって話になるわけで、別にできるんじゃないかな、やる気になればね。だから、お答えとしては難しいかもしれないけれど変えていけると思いますよというのが答えですね。
なるほど。
まあやっぱりこれは常に言ってることだけど、やっぱり市場原理だからね、メディアってのはやっぱりマーケットとの相互作用ですから、日本社会がやっぱりこういう好奇心むき出しの、どんな顔してるんだ、どんな名前なんだとかね。そういう部分がもうちょっと抑えられれば、メディアもきっと変わると思います。
わかりました。はい、いつもそこに 行き着いて、まあ、私たちにこう突きつけられるというわけですが、
はい。
森さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。